本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章1節から4節です。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。ダビデの子ソロモンは王位についた後、ギブオンで1000頭の全焼の生贄を捧げました。全焼の生贄とは献身の捧げ物であり、生贄を何一つ残さず全て焼き尽くして捧げる捧げ物です。その捧げ物、すなわち礼拝を喜んで受け入れられた神様はソロモンの夢に現れ、あなたに何を与えようか願えと言われました。ソロモンが1000万歳を捧げたのは、彼がイスラエルにおいて最高の権力者である王だったからでも、莫大な財産を持つ富豪だったからでもありませんでした。それは神様に向かう彼の真心でした。真の心でした。神様はソロモンの心をご覧になり、彼の夢に現れて、何でも願い求めなさいと言われたんです。その時ソロモンが願い求めたものは次のようなものでした。第一列王記3章7節の後半から9節です。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上、しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。もし神様が祈っている私たちに現れ、私はあなたに何を与えようか願えと言われたなら、私たちは何を願うでしょうか。おそらく私たちは今よりも経済的に余裕を持てること、自分や家族の健康、進学や就職、昇進、あるいは何かの目標達成など、社会的にもっと安定した立場へ進めることを願うでしょう。そのようなものを求めるということは、それらがこの世を生きる上で必要不可欠だからでしょう。しかしソロモンが願い求めたのは、この世を生きるために必要なものではなく、聞き分ける心、すなわち正しい識別力でした。ソロモンは自分は子供のような存在であり、どのように振る舞うべきかをよく知らず、しかも民は数えきれないほど多いため、正しく裁きを行うことができないので、善悪を正しく判断できる識別力を与えてくださいと願ったのです。その祈りを聞かれた神様はこのように答えられました。第一列王記3章10節から13節です。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないだろう。 神様はソロモンの祈りを非常に喜ばれました。ソロモンは多くの人が求めるような無病長寿を願わず、大金持ちになりたいとも願わず、敵のような人が永遠に滅べることを願ったりも しませんでした。その祈りを喜ばれた神様は、ソロモンが正しく裁くことができるように知恵と悟りに満ちた心を与えると言われました。それゆえソロモン以前にも彼より知恵ある王はおらず、ソロモン以降にも彼より知恵ある王は現れないと言われたんです。それだけでなく、ソロモンが求めなかった富と栄光までも恵みとして与えると言われました。ではソロモンはどうやってこの決定的な瞬間に知恵の根源であり、知恵を与えてくださるお方である神様を思い起こし、王として正しい裁きを行うための知恵を求めることができたのでしょうか。神様が非常にふさわしいとされたこの祈りをソロモンが捧げることができた原動力は何だったのでしょうか。神様がソロモンの夢に現れ、私はあなたに何を与えようかと尋ねられた時、彼の記憶の中にフィルムのようによみがえった場面は父ダビデの姿でした。彼は決定的な瞬間に父ダビデの人生と信仰を思い起こしたのです。第一列王記3章の6節です。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心とをもってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座に次ぐ子を彼にお与えになりました。息子ソロモンの目に父ダビデの衣装はコラムデオ、すなわち神様と共に歩む人生であり、神様の御前で生きる人生でした。父ダビデをそのように生きるようにさせた3つの態度がありました。それは誠実、公義、そして正しい心でした。第一に、父ダビデは誠実な人生を生きたと告白しています。ここでいう誠実とは忠実な人生という意味もありますが、文字通りには真理に従う人生という意味です。父ダビデが誠実であったという息子ソロモンの告白は、父が真理の御言葉に従って生き、神様が語られた言葉通りに従順に歩んだ方であったということです。親が子供に忠実な人生、すなわち真理である神様の御言葉に従う人生を見せることは非常に大きな贈り物です。忠実な人生、真理に従う人生を残すことは、多くの財産を残すことよりもさらに大きな遺産となり得ます。第二に、父ダビデは正義の人生を生きたと告白しています。正義とは単に正しい人生を意味するだけではなく、神様との正しい関係を持つ人生と、憐れみに満ちた神様のご性質を分かち合う人生を生きたことを意味します。聖書は神様との関係が正しいことを義と言い、神様との関係が正しくないことを不義と表現します。イスラエルの王の中で不義な王の典型はアハブだと言えます。他の王たちの悪を評価するとき、アハブの家のように行ったと表現されるほどです。倫理的な基準から見るなら、アハブが行った代表的な不義はナボテを殺して彼のブドウ畑を奪ったことでした。しかしその行為に至るまでには王妃イゼベルの役割が非常に大きかったです。 むしろアハブはナボテのブドウ畑を奪った後、心を痛めていました。第一列王記21章29節です。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に、彼の家に災いを下す。アハブは王として非常に優れた力量を持っていました。彼が成し遂げた政治、経済、そして外交的業績は実に大きいものでした。預言者エリアがカルメル山でバールの預言者450人と対決した時、イスラエルの民に向かって神様とバールのどちらに仕えるのか、あなた方は選びなさいと促しました。その時イスラエルの民がためらっていたのは、バールに仕えていたアハブ王の成し遂げた業績が非常に大きかったからです。そのような業績があったにもかかわらず、彼が不義な王と評さざれざる、評価されざるを得なかったのは、神様との関係が完全に崩れていたからでした。アハブは王位につくと、まず最初に政略的な目的のために異邦の偶像を持ち込みました。神様はそれを忌み嫌われました。そのため彼は最も不義な王の典型となったのです。一方、息子ソロモンの目に、父ダビデは正義、すなわち神様との正しい関係を築くために必死に歩んだ方であっただけでなく、神様の憐れみを人生を通して表そうとした方だったんです。第三に、父ダビデは真心を持って生きたと告白しています。聖書が語る真心とは、偽りや飾り気がないことを超えて、左右にぶれることなく神様に向かってまっすぐな道を歩むことを意味します。ダビデの人生における最大の罪、最悪の汚点はバテシェバの事件でした。しかしダビデは痛切に悔い改め、その後は神様を見上げてまっすぐな道を歩みました。ソロモンはバテシェバ事件の後に生まれました。そのためソロモンは父ダビデがまっすぐな道を歩む姿だけを見て育ったのです。もしダビデ自身が、私は誠実と正義と真心を持って主と共に主の御前を歩みました、私の人生と信仰が息子ソロモンを大いにつかせたのですと語っていたなら、ダビデの人生と信仰の意味は半減し、あるいはもっと浅く感じられたことでしょう。第一列王記3章6節の御言葉が私たちの心に深く迫る理由は、父の人生と信仰が息子の口を通して告白されているからです。ダビデは本当に誠実と正義、そして真心を持って神様と共に神様の御前で生きた人だったんです。ソロモンは父ダビデの人生と信仰を尊重しただけでなく、それを非常に価値あるものとして見せていました。すなわち父の人生を敬っていたのです。もしソロモンがこの姿勢を最後まで保っていたなら、彼の人生と信仰もまた誠実と公義、そして正しい心を持って主と共に主の御前で歩むものとなっていたことでしょう。しかしある時からソロモン王は神様よりも神様が与えてくださったものを見るようになり、神様の知恵よりも自分自身の知恵に頼るようになりました。そのため彼はイスラエルをさらに強大にするために政略結婚を始めました。ソロモンには700人の王妃と300人のそばめがいました。王妃は正式な妻であり、そばめも王妃に次ぐ地位を持つ正式な妻でした。もし ソロモン王に千人の妻がいたとすれば、彼の40年の統治期間中、毎月平均2回以上の結婚式が行われていたことになります。そしてソロモン王には千人もの妻がいたので、多くの子供たちがいたはずです。しかし聖書にはソロモンの子供として王位をついたレハブアムと娘2人、合わせて3人しか記されていません。レハブアムが王位につく場面はこのように描かれています。第一列王記14章21節です。ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといいアモン人であった。ソロモンはイスラエルを40年間統治しました。その息子レハブアムが王位に就いた時41歳であったので、彼はソロモンが王位に就く1年前に生まれた息子でした。ソロモンは20歳前後で王位に就いたと考えられています。つまりソロモンがナーマと結婚したのは10代の頃だったということです。聖書にはダビデの息子が19人登場します。その中でソロモンは10番目の息子でした。10番目の息子が王位につくことができた背景には、彼の母バテシェバの影響が非常に大きかったのです。当然息子のソロモンの結婚にもダビデとバテシェバの影響力は大きかったことでしょう。ところが信仰の人ダビデとその妻バテシェバがなぜアンモン人異邦の女性を嫁として迎えたのか、不思議に思わされます。単に外国人の嫁を迎えたという意味ではありません。アンモン人は幼子を生贄として捧げる礼拝を行っていた民でした。神様は幼子を生贄と捧げることを徹底的に禁じられておられました。もしそのようなことを行えば石打ちにせよと命じられるほどでした。アモン人ナーマは夫ソロモンに対してだけでなく、息子レハブアムに対しても最も大きな影響を持っていたはずです。レハブアムは17年間の統治の間、さまざまな偶像礼拝によって神様の目に悪を行い、神様の怒りを引き起こしました。それだけでなく、エジプト軍に敗れ、王宮と神殿にあった宝物、宝物をすべて奪われてしまいました。彼が死んだ後の葬式についてこのように記されています。第一列王記14章31節です。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の母の名はナーマといいアモン人であった。彼の子アビアムが代わって王となった。レハブアムの母がナーマアモン人であることをここでもう一度繰り返しています。レハブアムが統治期間中ずっと偶像礼拝の道を歩んだのは、アモンの神モレクとミルコムに仕えていた彼の母の影響が大きかったことを強調しています。ソロモンは息子として王に就くときには父ダビデの人生と信仰を尊重する生き方をしていました。しかし自分が父親となったときには自分の息子に対して神様の御言葉に従い、神様の御言葉によって子供を育てる人生を示すことができませんでした。結局ソロモンが死んだ後、国は南北に分裂してしまいました。今日の本文でも、子供は自分の親に従い敬うべきであり、親は自分の子供を主の教えと訓戒によって育てなさいと語っています。 本文6章1節はこのように明かしています。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。従うの文字通りの意味は、何々の下で聞くということでした。つまり親に従うとは、親の上から聞くのではなく、下から聞くことです。エペソ人への手紙と同じ獄中書簡に含まれるコロサイ人への手紙は、よく似た内容が多く記されています。そのためこの2つの書簡は双子の書簡と呼ばれることもあります。コロサイ人への手紙では、親に従うことについて次のように語っています。コロサイ3章20節です。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。子供が親に従うことは、単に親を喜ばせるためだけでなく、主を喜ばせることであると言っています。私たちクリスチャンは主に従う者たちです。私たちが本当に主に従うものであるかどうかは、家庭において自分の親に従っているかを見ればわかると語っているのです。2節と3節がこのように明かししています。あなたの父を敬え、父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。敬うの文字通りの意味は、高い価値を与えるということでした。つまり親の人生の価値を高く評価することです。本文を黙想しているとこのような思いが浮かびました。本文1節から2節は、子供たちよ、主にあってあなた方の両親に従い、敬いなさいと1節で表現しても良いはずなのに、なぜ2節に分けたのだろうかという疑問でした。あなたの両親を敬いと言っても良いはずなのに、なぜあなたの父と母を敬いと、父と母を分けて語られたのだろうかという疑問も浮かびました。親に従うことと父と母を敬うことを分けているのは、家庭における子どもの役割が幼い時と成長した後とでは異なるからです。幼い子どもにとって家庭で最も重要な義務と役割は、親に従うことです。その従順を通して子どもは次第に成長し成熟していきます。しかし子どもが成人した後、特に結婚した子どもにとって、家庭で最も重要な義務は、自分の妻を愛し、自分の夫を尊敬することです。結婚した子どもにとって親への従順は、もはや第一の役割や義務ではありません。だからといって親に対する義務が完全にななくなるわけではありません。依然として自分の親を敬う義務があります。子供が成人したなら、それまで親子として共に道を歩んできたのも事実ですが、同時に父は父自身の道を歩み、母は母自身の道を歩んできたはずです。その人生と信仰の道を、それぞれ価値あるものとして尊重しなさいという御言葉として感じられました。本文2節3節の御言葉は、出エジプト記20章にある十戒の第5回を改めて語ったものです。出エジプト記20章12節です。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。親を敬う人に与えられる神様の約束は、弱いが長くなるということです。ここで言われている長い弱いとは、命の長さだけではなく、命の質を意味します。もし何の意味もない人生をただ長く生きるだけなら、それは約束や報いではなく、無責任な言葉や罰のように感じられるでしょう。 ですから本文3節は、あなたが幸せになり地上で長生きする、すなわち生きている間人生を豊かに味わうようになると語っているのです。子供が親を敬うべき理由を3つ挙げるなら次のようになります。第一に、親は子供が最初に出会う環境だからです。子供にとって親は最初の教会であり、最初の学校であり、最初の社会です。子供は親を通して神様をどのように信じ、どのように仕えるべきかを学びます。また人生を生きていく上で大切な原則や原理を学校よりも先に親から学びます。そして社会の一員として持つべき義務や責任、価値観などについても親から学びます。私たちも皆、自分の親や祖父母、あるいはその役割を果たしてくれた人を通してこの世を生きる方法を学び、信仰を学んで神様を知るようになりました。自主成果、一代で財を成すという言葉があります。受け継いだ財産のない人が自分の力だけで家を起こし、財産を築いた時に使われる言葉です。しかし厳密に言えば、本当の意味での一代で財を成すというものはありません。この地上の生き物の中で親が子供を絶対的に世話をしなければならない期間が最も長いのは人間です。一般的に四足歩行の動物は生まれたその日に歩きます。しかし人間は自分の足で歩けるようになるまで平均1年かかります。自分で着る服を自分で探して着られるようになるまでにも少なくとも数年かかります。また自分のするべきことを自ら判断して行えるようになるには最低でも10年以上かかります。それで終わりではありません。自立した経済力を持つ人になるためには、現代社会では少なくとも20年は必要です。ですから子供はそれほどまでに育ててくれた親を敬うのが当然なのです。第二に、親を敬うべき理由は、親も弱い存在だからです。母はそれでも良いと思っていましたという詩があります。その一部は次のようなものです。母はそれでも良いと思っていました。一日中畑で死ぬほど苦労して働いても、母はそれでも良いと思っていました。真冬の小川で素手で洗濯板を打って洗っても、母はそれでも良いと思っていました。お腹いっぱいだ、食欲がないと言って家族みんなに食べさせ、自分は飢えていても、母はそれでも良いと思っていました。おばあちゃんに会いたい、おばあちゃんに会いたい、それがただの愚痴だと思っていました。真夜中目を覚まし、部屋の隅で声を殺してただ泣いていた母の姿を見てからは、ああ母はそうしてはいけなかったのです。あなたの父と母を敬えという御言葉は、幼少期の子供や10代の青少年に向けられた言葉ではありません。すでに成人した子供、家庭を持ち自分自身も母親となった子供に対して、たとえ親が年老いて身体的にも経済的にも社会的にも力を失っていたとしても、なお親に仕えるべきであることを教える御言葉です。第三に、親を敬うべき理由は、自分が生きていても守ることのできない御言葉になりうるからです。すべての御言葉は自分が生きている間は守ることができます。もし守れないとすれば、それはさまざまな理由によって自分が守ろうとしていないからです。しかし、あなたの父と母を敬えという御言葉は、自分がどれほど切に願っていても守ることができなくなる時があります。自分はソウルにいて両親は地方に住んでいる時、あるいは自分が外国に暮らしている時、 最も恐れていることの一つは真夜中に電話のベルが鳴ることです。高校時代学んだ漢詩の中にこのようなものがあります。静かにならんと恐れども風やまず、木は静かであろうとしても風はやむことがなく、養わんと恐れども親待たず、子は親を養おうとしても親は待ってはくれない。今日は家庭主日です。神様は天地万物を創造された後、最初に家庭をお作りになりました。一つの社会も一つの国家も全て家庭から始まるからです。ですから、ある国が健全になるためにはその国を構成するそれぞれの家庭が健全でなければなりません。反対に、ある国が病んでいるならその国を構成するそれぞれの家庭が病んでいるということです。だとするなら、私たちがこの国を正しく立て上げるために果たすことのできる最も重要な役割は、自分の自身の家庭を正しく立て上げることです。ですから、家庭主日である今日、私たちの家庭を正しく立て上げる出発点としましょう。特に家庭の月である5月に、家庭について語っているエペソ人への手紙6章を分かち合うことができるのは主の恵みです。それぞれの家庭で子供が親に従い、親を敬うことを願うなら、親は子供を怒らせず、主の教えと訓戒によって育てましょう。この部分については来週さらに詳しく分かち合いたいと思います。そして、夫は妻を深く愛し、妻は夫を心から尊敬しましょう。私たちがどのような形の家庭に生きていようと、また一人暮らしであったとしても、自分の家庭を正しく立て上げるためにいつも祈り、目を覚ましていましょう。それこそが私たちの人生を御言葉の上に固く築くことなのです。またそれ以上に、主の御前で履物を脱いだ生き方はありません。そうするとき、私たちの人生と家庭は私たちの社会を新しくする主の通路となります。そしてそれこそが私たちが今大韓民国で生きている理由なのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、ソロモン王は即位した当初、父ダビデ王の人生と信仰を非常に価値あるものと考え、親を敬う人でした。しかしソロモン王が神様よりも、神様が与えてくださった知恵や備えて与えられた富と栄光をさらに大きなものに考えるようになったとき、彼の人生と信仰の価値は神様の御前で低下せざるを得ませんでした。そして息子レアブアンもまた、人生と信仰の模範を示せなかった父ソロモンの影響を受け、国中に偶像礼拝を蔓延させ、ついには国が南北に分裂するという悲劇を迎えてしまいました。私たちが正しい聖書的価値観を持って生きなければ、神様との関係が決して親密になることはできず、人と人との正しい関係も裂かれてしまうほかないということを、どうか忘れさせないでください。今日、家庭手術を与えてくださり感謝いたします。私たちの家庭において、夫と妻が互いに愛し合い尊敬し合うようにしてください。また、子供は親に従い、親を敬い、親は子供を怒らせず、主の教えと訓戒によって育てることができるようにしてください。私たちの社会には一人暮らしの世帯が日ごとに増えています。その方々にも同じ主の慰めと励ましが豊かにありますように。願わくは、家庭を築くべき人々には神様の時に神様が備えておられる伴侶と出会う恵みを味わわせてください。それぞれの家庭が健全になることによって、私たちの社会も健全になるようにしてください。願わくは、私たちの家庭が主の御言葉に従うことによって、私たちの家庭がこの社会を新しくする主の通り良き環となりますように。 イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。